ジオ毎週お届けします。この聖書のメッセージを通してより素晴らしい歩みに導かれますように。
今日もご一緒に礼拝できることを本当に嬉しく感謝しています。初めての方、ようこそいらっしゃいました。また久しぶりの方の顔も見えて本当に嬉しく思っています。私たちがここでご一緒に礼拝できるということ、御言葉を聞くことができること、これは当たり前のように思えて、実はそうではない、本当に恵まれたことなのだということを感じています。ご一緒に感謝をしながら御言葉に耳を傾けたいと思います。今回は3連休であり、そして台風が来るかもしれないということで、皆さんも天気予報とにらめっこしながらこの何日かの予定を決めておられたのではないでしょうか。今は1時間ごとにどんな風に雲が移っていき、どんな風に雨が降りそうか降らなそうなか分かっていきます。今日行動した方がいいだろうか、それとも明日まで待っていた方がいいだろうか、それをですね、天気予報をにらめっこしながら考える人もいると思います。少々雨が降っているけれども、明日はもっとひどくなるのだとすれば、今日のうちにしておいた方がいいかとかですね、今日まあ少し楽しいことを我慢して家の中を掃除でもして、明日晴れたらそこで楽しいことをしようかとかですね、見通しがつけば私たちはその時に何をするかということを決めていくことができるでしょう。こういう状況ならばこの程度の歩み、そういう状況ならばその程度の歩み、先に損をするか先に得をするか、それでも後に何があるか。もしかしたら皆さんも天気予報とのにらめっこの中で今日明日のスケジュールを決める、じゃあまあ今日の午前中は礼拝にでも行くかと思ってこられた方もいらっしゃるかもしれません。いやそんなとんでもない、礼拝にこそ行くべきだと足を運んでこられた方もあるでしょう。いずれにしても皆さんが今日明日と素晴らしい歩みをしてくださることを心から願っています。今日は損をして得を取るという話をしたいと思っているんです。誰も損をするばかりの生き方を願う人はいません。最終的には私たちの歩みが利益の多い、幸の多い、祝福された歩みであることを願っていることでしょう。しかしそのためにある時には損をすることに甘んじなければいけない、ある時にはあえてそこに立ち続け辛抱し続けなければいけない。実は大きな利益、大きな歩みを得るためには今はしばらくという損をする歩みというのがあるということですね。エゼキエル書を読み進めてきています。先々週はこういうお話をしました。エゼキエルという人物が神様に呼ばれて一つの役目を託される。民が聞いても聞かなくても語れ、神様が語りかけると決めたので、その表に立って聞いても聞かなくても語り続ける人が必要だったわけですね。彼は自分の蒔いた種が実るということを期待できない中で、それでも種を蒔く人として自分の歩みを全うすることに立ち上がっていきました。なぜか、神様がその歩みを導き、やがて報いてくださるということを信じているからです。ずっと報われない歩みをするのではない、やがていつかは神の手によって報われる日が来る、そう信じればこそ使命に立ち上がっていくことができた、その歩みでした。先週はもう少し違う損をするということをお話ししました。それはイスラエルの民が困難に甘んじなければいけない時があったということです。彼らはバビロンの捕囚の中にいます。虐げられた歩みです。助けを必要としています。しかしそれは自ら身に招いたことでした。近道をして学ぶべきことを学ばないでそこを抜け出てしまうのは良くないことでした。彼らはそこに留まって 学ぶべきことがあったのです。安易にエジプトに助けを求めるなんてのことはもってのほか、誠の生ける神を見出すまでここに留まらなければいけなかったのでした。彼らはずっと虐げられていることを願ったのではありません。でも当面ここに留まって知るべきことを知る中で回復していくことを願ったのでした。そういう意味で、あるひととき、この困難に甘んじなければならない。特に自分の愚かさが身に招いたこの状況を安易にすり抜けてはいけない。そんなことを先週お話ししたのでした。今日は37章のところから、目先の歩みと大きな歩みと、私たちが本当に何に目を向けるべきなのかを教えてくれる箇所です。37章の一節のところ、エゼキエルは今神様に連れられてとんでもないところに立ち上がるようになります。37章一節。主の御手が私の上にあり、主の霊によって私は連れ出され、谷間の真ん中に置かれた。人々が生活をしていたのは大地のところでした。平坦なところです。そこに人々の町があり、村があり、人々が賑わい生活をしていました。しかしそんな村や町と町の間に谷間になっているところがあり、そこには人が寄りつかなかったんです。それもそのはず、そこには危険な谷間がありました。崖になっていて、そんなところをわざわざ降りていって水を汲むことはしなくても、大地のところで水を汲めばいいわけです。谷間になっています。光の差し込みも弱いです。そんな暗いところには植物もありません。実りも期待できません。ですからそこは人が普段足を踏み入れるところではありません。そんな谷間に彼は連れて行かれたというんです。いつもと随分違う様子のそのところに立ち、彼は周りを見回しました。すると、一節の最後、そこには骨が満ちていたと言います。骨です。人の骨です。なぜそんなものがそんなところにあるのでしょう。しかも一つ二つあったというのではなく、満ちていたと言います。あちらにもこちらにも、岩と岩の合間、石と石の合間、そこに足を踏み入れるたびに見つけるのは人の骨ばかり。二節。主は私にその上をあちらこちらと行き巡らせた。なんとその谷間には非常に多くの骨があり、ひどく干からびていた。それは何も彼の見える範囲だけではありませんでした。あちらに行ってもこちらに行っても行き巡ってみるとどこでもかしこでも骨、骨、骨、骨、骨。しかもそれはひどく干からびていた。ここで干からびていることは何を意味しているでしょう。もはや命のかけらさえ感じることができないということです。生身の体の一部としてあった生きた骨ではない。すでに命を失った体から取り出されたその骨がカラカラに乾いて命を感じさせるものもない。そんな乾いた骨があちらにもこちらにも足を踏み入れるそのところに満ちていた。なんと異様な光景でしょう。なんと不気味な光景でしょう。なんと希望のないところでしょう。暗く光の差し込むこともない、誰も足を近づけることのない、その谷間に干からびた骨が転がって満ちている様子です。一体これは何を表しているのでしょうか。読み進めていくと11節にその答えが出てきます。37章の11節。主は私に仰せられた。人の子よ、これらの骨はイスラエルの前科である。ああ、彼らは私たちの骨は干からび、望みは消え失せ、私たちは断ち切られると言っている。この骨は 今バビロンに囚われ、敵の支配下にあるイスラエルの民の様子なんだというんですね。彼らは命の源である神から断ち切られ、もともといたエルサレムから断ち切られ、ここに干からびた骨のような歩みになって生活をしている。その様子がこの骨なんだと言われています。しかし、ちょっと考えてみると、必ずしもイスラエルはその時、カラッカラに乾いた干からびた骨のような歩みをしていたのではなかったのでした。彼らは確かにバビロンに捕らえられています。しかし、バビロンの生活は、その割に栄えていたというか、曲がりなりにも落ち着いて生活をできる状況が整っていました。先週読んだところにはその様子を、大鷲が穂先を摘み取って商業の地に置くとそれが栄え、肥沃な大地に置くとそれは背ばかりは高くならないものの、生い茂る葡萄の木になった。命がないわけではない歩みを彼らはそこですることができていました。バビロンの地は商業の地です。いろんな人たちがいました。各地から連れてこられた。その彼らが、きちんと自分の生活を立て上げ、周りの人に信頼されて歩みを築いていこうとするならば、曲がりなりにもそれなりの生活はできる。そんな豊かな土壌がありました。事実、イスラエルの民は、強制労働のように働かされる奴隷の歩み、というよりは、バビロンの市民としての歩みを保証されていたように見られます。そこで彼らは、普通のそれなりの生活をすることができていたのでした。ですから彼らはもしかしたらこう言ったかもしれません。私たちは干からびた骨ではない。曲がりなりにも命はある。確かにあの時のような、飲み、食い、楽しみ、喜び、満たされた素晴らしい生活からは程遠い囚われの地に来てしまった。これは本来の歩みではない。しなくても良い苦労も確かにした。シワも増えたし、白髪も増えたし、かつてのような艶のあるお肌ではなくなってしまったけれども、死んだわけではない。命がないわけではない。干からびた骨なんてことはない。それなりに生きている。そして私たちがもし、このままこれを続けていくなら、少しは生活が改善していき、力をつけ、バビロンの中でもその勢力を誇るようになり、そうしたらバビロンから独立を宣言してエルサレムに帰ろう。彼らは自分たちの歩みを少しずつ少しずつ良いものにしていく、この延長線上に未来を描いていました。でも、そんな彼らに、神様がお示しになりたかった彼らの本当の姿は何かというと、それがこの干からびた骨だったというんですね。彼ら自身が嘆いているように、彼らは断ち切られた。望みも消え失せた。命の源である神から切り離された。これまでどういうふうに歩んできたのか、神が導いてきてくださった。そのことを彼らは忘れて、横に置いて、目の前の魅力的なものに心を惹かれ、当てにならないものに自分を従え、そうして異教の神々の虜になって、誠の神を忘れた歩みをしてきたわけ。その結果、命の源である神から断ち切られて、神の都から断ち切られて、自分の歩みが始まってしまった。つながるべきところにつながっていない歩みは、これから先のことを見通すことができない。楽しみも喜びも希望も持つことができない。もはやそこには命のかけらもない。確かに日常生活のいい食住は満ち足りていました。確かに死んでいると言われるような状況ではありませんでした。でも、本来あるべき神とのつながりを断ち切られているゆえに、彼らはそういう意味で、干からびた骨である。 そう言われているのです。神様はその骨を見せながら、エゼキエルにこう問いかけました。三節に戻ります。37章の三節、人の子よ、これらの骨は生き返ることができようか。これらの骨は生き返ることができようか。エゼキエルの答えは決まっていました。誰が見てもそれは明らかな答えです。骨が生き返ることなどできない。干からびた、命のかけらも感じさせることのないその骨が、もう一度命を宿して動き出すことなど到底あり得ない。彼はその術を知りませんでしたし、想像してみることもできませんでした。ただ同時に、不気味なまでに、この谷間に広がる光景が、このままでいいと思っていなかった。骨が満ち、命のないこのところに、神がこれをこのまま放置されるのだろうか。決してそのままであってよいはずがないではないか。誰も足を踏み入れない谷間ならば、誰も見向きもしないままであれば、それもまたあるかもしれません。しかし今や、神がここにおられ、私にこれを見せ、そして問いかけて、この骨は生き返ることができようかと言ったとき、できません。そうか、それでは次に行こうと。そのままにされて良いものであろうか。エゼキエルはそれゆえに、神にこの言葉をそのままそっくり返します。神、主よ、あなたがご存知です。私は知りません。なすすべがありません。どうすることもできません。でも、あなたはご存知でいらっしゃる。このところに何をすることができるのか、何をしようとされるのか、私には知り得ない。私には想像できない。あなたの領域でのことが始まるのでしょう。起こるのでしょう。あなたはそれを司っておられるのでしょう。あなたはご存知です。あなたがことを行われる。この命のない谷に何かもし命が起こるとするならば、それは干からびた骨の延長線上にはありませんでした。神ご自身がことをなさらない限りは、これは死の影の谷そのままであったのです。神はエゼキエルにこう語りかけます。四節。これらの骨に予言して言え、干からびた骨よ、主の言葉を聞け。神である主はこれらの骨にこう仰せられ、見よ、私がお前たちの中に息を吹き入れるので、お前たちは生き返る。私がお前たちに筋をつけ、肉を生じさせ、皮膚で覆い、お前たちの中に息を与え、お前たちが生き返るとき、お前たちは私が命を司り、命を与える主であることを知ろう。エゼキエルはその言葉を信じ、その通りそのままに骨に向かって語りかけます。主の権威の中に、彼らは命を得生き返るのだということを告げます。するとどうでしょう。その谷間にあった、静かな静寂が打ち破られていきます。カツンカツンと骨と骨がぶつかり合う音がし、カチャンカチャンとそれが組み合うような音がし、そこに筋がつき、そこに肉が生じ、皮膚が覆い、みるみる間にあそこにここに横たえられた骨骨が肉体となっていくのを彼は見たのです。そこはもはや、乾いた灰色の骨の満ちているところではなく、肌色のそれぞれの血の通う人間の色をした、肉体の色を宿した谷間になっていったのでした。しかしそれでもなお、続く八節のところは、そこには 息がなかったということが記されています。なんとその上に筋がつき、肉が生じ、皮膚がその上をすっかり覆った。しかしその中に息はなかった。このところを読むと、人の命というのはどういうものなのだろうかと考えさせられます。特に今の私たちの身の回りでは、それこそ人に似せたロボットのようなものをいとも簡単に作ることができる時代になってきました。体の動きだけを真似ることで言えば、人間と同じ精巧な動きをすることができるものが生まれてきています。人間の手先よりもはるかに器用なことを機械の手はしてみせるでしょう。知能も同じです。その組み上げられたロボットの中に、私たちが現状を見て判断し考えるよりもはるかに多くのことを捉え、判断をしていく人工的な知能が生まれてきています。それを組み合わせれば、人間の中で最も素晴らしい秀でた人間よりも、さらに何倍も数十倍も素晴らしい人間のロボットを作ることが可能です。しかし私たちはそれを人間とは呼ばない。そこに命はないことを知っています。どういう理屈で何がということを、難しいことを考えなくても、それはロボットである。そして人間ではない。その命は人の命ではない。人の命とは一体何なのでしょうか。心臓が動いて血が通って肉体が動いて頭が考えてそのことが動いていく人間である。それは一体何をもって命というのでしょうか。ここにも骨と骨が継ぎ合わされ筋がつき肉が覆い皮膚が覆って見るからにそれは人であるというものが横たわっています。しかしそこに息はなかった。命はなかった。十節。私が命じられた通りに予言をすると、息が彼らの中に入った。そして彼らは生き返り、自分の足で立ち上がった。非常に多くの集団であった。神の息が吹き込まれるとき、神の息吹によってそれが命を得るとき、それは立ち上がって集団をなして歩むものとなったというんです。あたかも創世記の初めに人が塵によって作られたとき、神がその花に命の息を吹き込まれて人は命あるものとなった。それが再現されるごとく、命の息によってこの干からびた骨は肉体を得、命を得て、そして群れをなして歩むようになる。先ほどのこの骨はイスラエルの前科なのであるという続きは、私は彼らを墓場から引き出してエルサレムへ連れ戻すと言います。生き返ったその命は、もう一度神の都へ、断ち切られたその神の都へ戻されて、歩みを得るようになる。これが神様が民のために用意していた歩みだったんです。干からびた骨と言われる神との関係を失った彼らに、こんなにも素晴らしい命ある歩みへの回復が用意されているんです。人にはなし得ない。想像することだにできない。しかし、神ご自身によって備えられた歩み。もし民が、いや、私たちは干からびた骨などではないのだ。この地で増え広がっていくことによってもう一度エルサレムに帰れるのだと言い張ったとしたらどうでしょうか。彼らは干からびた骨として谷間に置かれ佇むばかりになっていたことでしょう。しかし自らが干からびた骨であることを認め、神による救いを、命を必要としているのであることを認め、その恩恵に預かっていくならば、 彼らにはその先の命ある歩みへと導かれていく、そのことが広がっていました。ここに本当に命ある歩みに導かれるために、自らが干からびた命のない骨に過ぎないことを認める、そして恵みに預かるということが出てきます。それを妨げるのは何でしょう？いや、私は死んでいない。いや、私は干からびていない。いや、私たちにはさらに良い歩みがこれから続くかもしれない。小さな幸せ、私が思い描くところ、私の想像範囲での未来、それが神が私たちのために備えておられる誠の命への道を阻む。私たちの身の回りのことに当てはめて考えてみましょうか。信仰を持っているクリスチャンとして歩むということを聞くと、世のある人たちはこういうふうに言います。なぜわざわざそんな歩みをしようとするのか。自分が罪人であるとか、自分が弱いものであるとか、自分は神がなくては生きていけないとか、あなたはそんな風に言うけれども、わざわざそんなことを言って何の得があるか。確かに弱さもあるだろう。確かに助けも必要だろう。でも、私たちは与えられている良いことを積み重ねてできるだけ良い歩みをして、それで人生の終わりにプラスが起きてマイナスが少ない歩みを築けば、それが一番いいじゃないか。自分の足でしっかり立ってここで歩むのが一番じゃないか。なぜあなたはわざわざ自分が弱いものであることを認め、そして神なくして生きていけないなどと言い、今日、目に見えて具体的に助けてくれるわけでもない神様を頼って、なんかこうしなやかに揺れる柳のようなものに寄りかかるようにして自分の歩みを成していこうとするのか。しっかりと自分で立つ方が、良い歩みを志す方が、よほど良いではないか。確かにその通りだと思います。しかし私たちが知っているのは、私は本来つながるべき方から切り離されるならば、干からびた骨のようなものなのだ。仮に少々の命ある歩みのようなものを享受することができても、その本質は干からびた骨として終わってしまうのだ。私は神の命に生かされなければならない。聖書は神を命を与える方として最初から最後まで書き記していきます。人に命を与える。困難の中で絶たれていきそうになる歩みに命を与える。暗闇の中に閉じ込められそうな歩みに光を与え命を与える。そして新約聖書、イエス・キリストはまさに人々に私は道であり真理であり命なのですと言い、ご自分の十字架の後よみがえって命の道を開いてくださった方でした。人を罪と死の中に閉じ込める力を打ち破って、私たちの死の現実に命の道を開いてくださった。そして、誠の命を生きるようにと、なお導いてくださっている。イエスは天に上げられる前、弟子たちを最後に迎え合ったとき、こう言われたのでした。彼らに、息を吹きかけられて、聖霊を受けなさい。平安があなた方にあるように。神の息吹を、神の霊を宿して歩む歩みを、あなた方はこれから歩むのだ。ただ単に、イエスに従って道徳的な良い歩みを積み重ねる弟子として歩むのではなく、キリストの命を共に生きる者として、神の霊を宿す者として、神の命を生きる者として、あなた方はここから出ていく。 平安を受けなさい。ただ単に、少しの些細な幸せを見つける歩みではありません。神が備えられたシャローム、神の秩序、喜びと感謝の満ち溢れる神ご自身の現実の中に生きなさい。神のシャロームの中に聖霊を受けて歩むように。これが彼らが導かれていった歩みだったんです。そしてそれは今も私たちがイエス・キリストによって神のものとされ、聖霊を与えられて神のものとされ、今日から始まる一週間の歩みを歩む中で経験する毎日のことなんです。いつかやがて死んで蘇って神の国に行ったら誠の命があってという以上に、私たちは神のものとされた命を今日も生きており、今週も生かされており、導かれている。私たちはもはや干からびた骨の歩みから解放されたんだ。命に生かされているのだ。このことを私たちは共に覚えたいと思うんです。確かに、自分自身が愚かなものであること、弱いものであること、罪深いものであること、それを認めて神なくして生きていけないというのは、そんなことわざわざしなくてももっとちゃんと生きていけるでしょう。確かにそうかもしれません。しかし、それを抜きにして、私は、干からびた骨に与えられる命を得ることはないのです。だから私たちは神の前にへりくだります。私は神を抜きにして生きていくことはできない。そして今日から、もうすでに、神は私と共に歩んでくださっているということを知っている。その喜びの中に、その感謝の中に、その満たされた思いの中に、私たちは今週も歩み出していくことです。ぜひ素晴らしい一週間であるように、何気なくさりげなく歩む毎日毎日の歩みが、神の命に生かされているという喜びに満たされていくように。そこに、神様があなたのために用意されている素晴らしい日々を、ご一緒に歩みたいと願っています。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
大野キリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@boksi.jp、nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。